ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ドイツの検察官がスパイ容疑でロシアの研究者を拘束したことについてお伝えします。ドイツの大学で研究助手として働いていたロシア人男性がスパイ容疑で逮捕されました。ドイツの検察官は、彼がロシアの諜報機関に情報を流したと非難しました。イルヌルエンとして確認された容疑者は6月18日金曜日に逮捕され、彼の家と職場は当局によって模索されました。6月21日月曜日に連邦検察官は、彼がドイツの大学で科学技術の教授職の研究上司として働いていたと述べました。検察官は、大学名やどこの国で逮捕されたかなど詳細について語っていません。彼は昨年10月から今月までに少なくとも3回ロシアの諜報機関のメンバーに会ったと非難されています。男は金と引き換えに大学の情報を渡したと疑われています。しかし、検察は容疑者が受け取った金額については言及していませんでした。6月19日土曜日に、裁判官は男性にさらなる起訴の可能性があるまで拘留するよう命じました。それでは次のニュースです。ハミッド・カルザイ氏は、米国はアフガニスタンで失敗したことについてお伝えします。アフガニスタンの前大統領は、米国は過激主義と戦い、安定をもたらすためにアフガニスタンに来たと語りました。しかし、20年後、アメリカは両方とも達成できずに去りました。カルザイ氏は、米軍と欧州防衛同盟 NATO がアフガニスタンの去る数週間前に行われた AP 通信社とのインタビューでこう伝えました。ハミド・カルザイ氏は、外国軍は災害を放棄し、過激主義が最もひどい時に去ったと述べました。これは6月21日月曜日のアラームから引用されたものです。彼はアフガニスタンにおける外国軍の遺産は汚名と完全な災害であると述べました。 13年間政権の責についていたことがあるカルザイ氏は米国と綱引きの関係にあります。彼はアフガニスタンの人々は平和を消防しており、今や自分たちの将来に責任を負わなければならないと述べました。それでは次のニュースです。欧州連合はベラルーシの86の個人と企業をブラックリストにしたことについてお伝えします。欧州連合は月曜日に86人のベラルーシの個人と企業に利用を禁止と資産凍結を課しました。しかしそのリーダーへの経済制裁がいつ課されるかについての決定は延期するでしょう。これは欧州連合の外交政権責任者であるアートのヨセフ・ボレル氏によって伝えられました。彼は5月23日のミンスクへのリアナル両核機の強制着陸についてアレクサンドル・ルカシェンコ大統領にさらに圧力をかけるために、高校の制裁は運輸防衛大臣を含む76人のベラルーシ人とやつの州機関を対象とするだろうと述べました。外交官によると詳細は明らかにしませんでしたが、この取り組みはイギリスや米国などの西側諸国による制裁と同じように調整されるだろうということです。金曜日に欧州連合諸国は先月のライアンエアーの飛行を阻害し、反対制派ジャーナリストのロマン・プロタセフィッシュ氏と彼のガールフレンドソフィア・サペガ氏を逮捕したルカシェンコ大統領を罰するために、石油、カリウム、銀行部門に対する経済制裁を一時的に可決しました。それでは次のニュースです。台湾での COVID-19 パンデミックは沈静化し、感染者は100人以下についてお伝えします。6月21日月曜日に台湾での COVID-19 パンデミックは沈静化し続け、1日の感染者がこの1ヶ月で初めて100人を下回りました。5月以来台湾は感染者の急増と戦っていて、個人的な集まりの制限を厳しくし、娯楽施設を閉鎖しています。当局は制限解除の6月28日以降も延長する必要があるかもしれないとシグナルを出しました。陳時中保健大臣は新たに75人が感染したと発表しましたが、減少傾向にあると述べました。しかし国民は油断してはならず、マスクを着用して手を洗うべきだということです。月曜日には政府が首都台北と近隣の都市で感染者が180人に急増したために、形式体制を強化した5月15日以来、初めて1日あたりの感染者が100人を下回りました。これまでに台湾では569人の死亡を含む14,080人が COVID-19 に感染しています。それでは次のニュースです。エリック・トヒル大臣は COVID-19 に対応するための抗ウイルス薬の在庫が利用可能で安全と述べたことについてお伝えします。エリック・トヒル国有企業大臣は パンデミック急増の中で、医薬品国有企業が保有する COVID-19 抗ウイルス薬が準備されていることを確認しました。これは月曜日にジャカルタで開催されたオンライン記者会見でエリクトヒル大臣が語ったものです。エリクトヒル大臣によると、抗ウイルス薬の在庫は十分にあります。ファフィピラフィル、または以前はアビガンという名前で人気があった薬も、この薬がキミアファーマシアによって製造されていることを確認した後、在庫は十分にあります。大臣はまた、現時点でかなり限られた状態にある薬は、レムデシフィルであると付け加えました。しかし、うまくいけば6月中に当局は再び調達し始めるので、新たな在庫ができるだろうということです。したがって、これらの抗ウイルス薬の在庫は安定するでしょう。それでは最後のニュースです。トルンゴの大臣は、海事水産省のパフォーマンスが復活することを望んでいることについてお伝えします。サクティ・ワヒュ・トルンゴの海事水産大臣は、海事水産省内の長官官を就任させたとき、機関のパフォーマンスがリバウンドや復活を引き入るという彼の願望を強調しました。これは月曜日にジャカルタのミナバハリ第3ビル海事水産省事務所での承認式でトランゴの大臣が語ったものです。トランゴの大臣は資源利用における海事水産省の方針は経済的利益のために可能な限り活用するだけでなく、環境と持続可能性にも注意を払うことであると述べました。このため、海洋及び沿岸の生態系が健全で生産的であり、地域社会の福祉に経済的価値を提供できるようにしたいと述べました。このように、海洋と漁業の発展は世界経済の将来の方向性、すなわちブルーエコノミーに向けて生態学と経済のバランスを取ることができます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 ナーの皆さん、コメントです。今日はジャカルタは懸念を持って記念日を祝うことについてお伝えします。ジャカルタ市は1527年6月22日に生まれ、今日で494歳になりました。いつもならジャカルタはその誕生日を祝うために様々な秀祭を開催しますが、昨年からお祝いは中止されています。 COVID-19 パンデミックは秀祭や群衆を喜びではなく大混乱の原因にしました。パンデミックがインドネシアを襲ったから1年半が経過しました。 COVID-19 の感染者数が減少する傾向が一時的あった後、今ではまた1日あたりの感染者数が増加しています。6月21日月曜日にはジャカルタ特別州だけで新規感染者5014人を記録し、感染者は合計で47万9043人になりました。これはジャカルタの新たなピークです。州都での感染者が多いことを考え、ジャカルタ州政府は国軍と国家警察の支援を受けて住民の移動に対する制限を強化しました。月曜日の夜、複数の決められた道路での道路利用者の移動の制限が始まりました。この憂慮すべき状況の中で、ジャカルタのアニス・バスウェダン知事は、ジャカルタの494歳の誕生日を祝うために、視聴者の中庭で式典を開催します。市と県レベルの式典は、市長室で行われ、従業員が参加し、健康プロトコルを遵守します。パンデミックの最中、ジャカルタ州政府は非常に限られた方法で行われているにもかかわらず、ジャカルタの記念日を祝うことに一生懸命です。今年の祝いのテーマはジャカルタの復活です。このテーマは回復力のあるジャカルタ市を作るための経済、社会情勢、持続可能な開発の復活を意味するために選ばれました。パンデミックがジャカルタ市民の働き続け、これらの理想を実現するために立ち上がる熱意を弱めることはありませんように願っています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión.Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Por con the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1941年6月22日にドイツ軍がソビエト連邦を攻撃したことから始めます。1941年6月22日に300万人以上のドイツ兵が北のバルカン海から南の黒海までソビエト連邦に侵攻しました。フィンランド、ルーマニア、ハンガリー、イタリア、スロバキア、クロアチア、そしてスペインの兵士500万人がドイツ軍を支援しました。3つのドイツ軍集団がソビエト領土の奥深くへの侵攻し、何百万人ものソビエト兵士が取り囲まれ、降伏を余儀なくされました。ドイツ軍はモスクワ郊外まで前進し続けましたが、1941年12月にソビエト連邦は反撃を開始し、ドイツ軍はモスクワから軍隊の撤退を余儀なくされました。次は1945年6月22日にジャカルタ憲章がスカルノが率いる旧委員会によって合意されたことについてです。1945年6月22日にインドネシア独立準備作業調査機関の会議でインドネシア共和国の国家原則が国家的合意に達し、この国家的合意はジャカルタ憲章と呼ばれています。ジャカルタ憲章は旧委員会としても知られる国民グループを呼び、イスラムグループの9人の代表者によって作成及び証明されました。ジャカルタ憲章は1945年憲法の前書きとなり、パンチャシラに関する5つの原則が含まれています。1つ目の原則は神への信仰であり、その信奉者はイスラムのシャリアを実行する義務があります。その最小の原則は、後にそのメンバーの一人であったモハマド・ハッタ博士によって唯一の神への信仰に変更されました。最後はジャカルタの誕生日についてです。6月22日は1953年から1958年までジャカルタ市長であったスディロ市長によってジャカルタ市の誕生日に指定されました。スディロ市はジャヤカルタからジャカルタへと題された草稿に参照し、1527年6月22日はファタヒラによるジャヤカルタ市の建設に最も近い日であると述べました。その後、総工はスディロ市長によって暫定し代表評議会に提出され、後にジャカルタ市の設立は1527年6月22日に決定されました。 さらに、それ以来、毎年6月22日にジャカルタ市の創設を記念する伝統として、ジャカルタ地方国会の特別セッションが開催されています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Cinta yang sejati, ada sayang yang abadi. Walau kau masih memikirkannya, aku masih berharap kau milikku. Sejauh ku melangkah hatiku kamu, sejauh aku pergi rinduku kamu. Masihkah hatimu aku meski ada hati yang lain? Ada cinta yang sejati, ada sayang yang abadi. Walau kau masih memikirkannya, aku masih berharap kau milikku. Andai harus terpisahkan, mungkin
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は、インドネシアが2021年から2024年までの任期で、国連食糧農業機関理事会のメンバーに選出されたことについてお伝えします。2021年6月14日から18日まで、ローマの国連食糧農業機関本部を中心に、第42回国連食糧農業機関会議がオンラインで開催され、インドネシアはそのメンバーに首尾よく選出されました。6月20日のホームページ kemru.go.id で引用されているように、インドネシアは他のアジア5カ国、バングラデシュ、中国、日本、フィリピン、韓国 とともにアジア地域グループの代表になりました。インドネシアの国連食糧農業機関メンバーシップの期間は2021年6月から2024年6月までです。さらに国連食糧農業機関評議会のメンバーとしてのインドネシアの選出は、特に国連食糧農業機関の枠組みの中で世界レベルでの食糧安全保障、栄養、持続可能な農業開発を達成するための取り組みにおけるインドネシアの活用に対する国際的な認識の一形態です。レプビカ C が引用したように公式声明で、農業大臣のシャル・ヤシン・リンポー氏は国連食糧農業機関のインドネシアへの信頼に感謝の意を表しました。大臣によると、この信頼はインドネシアの農業部門の前向きな業績への認識を意味します。またインドネシアの農業はここ最近国連食糧農業機関によって素晴らしく成長したと評価されていると付け加えました。インドネシアの農業部門は前向きな経済成長に貢献し、それを維持してきました。インドネシアは以前2020年から2014年及び2015年から2018年の期間で国連食糧農業機関理事会のメンバーを務めていました。したがってこれはまた国連食糧農業機関の重要な機関の一つで、アジアグループの代表として再び任務に就くインドネシアに対する国連食糧農業機関加盟国の前向きな評価と信頼を反映しています。インドネシアは国連食糧農業機関評議会のメンバーとして、持続可能な開発目標を達成するための国連加盟国の取り組みを支援する様々な国連食糧農業機関政策の策定に貢献することができ、それを主に持続可能な開発目標第2である飢餓をなくし、食料安全保障と良好な栄養を達成し、持続可能な農業を促進することです。インドネシアはまた作業プログラムと予算の決定管理上及び財政上の問題及び法律を含む国連食糧農業機関ガバナンスの議論における議決権を有します。国連食糧農業機関評議会は49の加盟国で構成される国連食糧農業機関の執行機関です。国連食糧農業機関評議会は農業食料安全保障、栄養の分野における様々な問題や課題に対処するための国連食糧農業機関の戦略と方針の策定と決定において戦略的な役割を果たしています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Berhasil membuat ku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah, namun pun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu, kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Hal yang mudah, dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu, kau wanita terhebat bagi. Tolong kamu jamkan itu. Semua yang menjadi bunda yang simpan di dalam kalung hati. Semua yang menjadi bunda tersimpan di dalam kalung hati. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati.
Voice of Indonesia.
Rizna no minasan, pasawa no Indonesia desu. Kyou wa Higashi Jawa shu no kankouchi Gili Labak o goshoukai shimasu. Gili Labak wa yaku 5 hektaru no mensekiを motsu chiisana shima de shiroi sunahama to turquoise blue no umi ni kakomarete imasu. Kono tsukushii chiisana shima wa Madura tou no nantou matawa Gili Guntin kara yaku 5 mairu no tokoro ni ichi shite imasu. Gyousei jou no この島は東ジャワ州のスムナプ県のタランゴ郡のコンバン村に含まれています。
小さな島の美しさには疑いの余地がありません。ギリラ爆島にはロンボク島のような白い砂浜がありますし、海中も美しくいくつかの場所でその素晴らしい景色を眺めることができます。美しいサンゴ、その周りを泳ぐ美しい魚はこの島の海中をより美しくします。この島ではシュノーケリング、ダイビングや地元のボートを3分間借りて海岸線を巡ったり、日の出や日没を眺めたりするなど、いろいろな楽しみがあります。ここではキャンプもできますが、キャンプに慣れていない方は訪問者に家を提供している住民の家に滞在することができます。ギリラ爆島に行くにはスラバヤのブングルアシターミナルからスムヌまで1時間ごとに出ているバスを利用できます。スラバヤからスムヌまででは約4時間かかります。それから刈り上げギリラ爆はボートで往復します。ギリラ爆島までは約2時間ですが、天候や風の状態によって異なります。この島で利用できる施設はまだ少ないですが、公衆浴場や着替える場所、もし泊まるならキャンプ場、ダイビング機器のレンタルなどいくつかの施設があります。食べ物や飲み物を売る屋台もいくつかありますが、それほど多くはありません。ギリラ爆自体の営業時間は毎日24時間なので、いつでも来ることができますが、ボートや船のスケジュールに注意する必要があります。ここでは入場料は必要ありません。リスナーの皆さん、これでパソワナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、エレリ海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語解説局と協力して提供しています。今回は、ムルティフィタミン、ヤンイニ、アトヤンイト。日本語で、これと、あちら、どちらのマルチビタミンですか?についてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものように、まずは、ムルティフィタミン、ヤンイニ、atau yang itu 日本語でこれとあちらどちらのマルチビタミンですかというタイトルの会話を聞いてください。この会話はケビンさんと薬剤師の間で行われます。薬剤師はケビンさんにどちらのマルチビタミンかと聞いています。
mau multivitamin yang mana?
Yang ini atau yang itu ya?Saya bingung.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。モルティフィタミン、モルティフィタミン。日本語でマルチビタミン、マルチビタミン。 Mau multivitamin yang mana? Mau multivitamin yang mana? Nihongo de. Dono marchi vitamin ga hoshii desu ka? Dono marchi vitamin ga hoshii desu ka? Yang ini. Yang ini. Nihongo de. Kochira desu. Kochira desu. Atau. Atau. Nihongo de. Matawa. Matawa. Yang itu. Yang itu. Nihongo de. Sochira desu. Sochira desu. Yang ini atau yang itu ya? Nihongo de. Kore desu ka? Sore tomo achira desu ka? Kore desu ka? Sore tomo achira desu ka? Saya bingung. Saya bingung. Nihongo de. Watashi wa mayotte imasu. Watashi wa mayotte imasu. Bapak perlu vitamin C atau E? Bapak perlu vitamin C atau E? Nihongo de. Anata wa vitamin C matawa E dochira ga hitsuyou desu ka? Anata wa vitamin C matawa E dochira ga hitsuyou desu ka? Saya perlu keduanya. Saya perlu keduanya. Nihongo de. Ryōhō hitsuyou desu. Ryōhō hitsuyou desu. Perlu obat sakit kepala atau obat pusing? Perlu obat sakit kepala atau obat pusing? Nihongo de. Zutsu gusuri arui wa memai kusuri ga hitsuyou desu ka? Zutsu gusuri arui wa memai kusuri ga hitsuyou desu ka? Obat pusing. Obat pusing. Nihongo de. Memai gusuri desu. Memai gusuri desu. Kamu mau minum multivitamin tablet atau cair? Kamu mau minum multivitamin tablet atau cair? Nihongo de. Marchi vitamin no jōzai matawa ekitai o fukuyō shimasu ka? Marchi vitamin no jōzai matawa ekitai o fukuyō shimasu ka? リスナーの皆さん、会話の中では、あなたは、やんいに、あとやんいとや、日本語で、これか、あれかどちらですか?と、尋ねました。その質問では、あたを、日本語で、または、という、接続詞があります。あたをという接続詞は、単語、空、または、空の、形式であるかどうかにかかわらず、いくつかのものの間の選択を示すために使用されます。例は、yang ini atau yang itu ya。日本語で、これですか?または、あれですか?です。他の例は、bapak perlu vitamin C atau E?日本語で、あなたはビタミン C または E が必要ですか?さや perlu keduanya。日本語で、両方が必要です。Bapak perlu obat sakit kepala atau obat pusing? 日本語で、頭痛、薬やめまい薬が必要ですか?Obat pusing。日本語で、めまい薬です。前に説明したように、あたをという接続詞は、単語、空、および空の形式で、選択肢をマークするために使用できます。条項の形での選択の例は、ケフィン、カムマオミのモルティフィタミンタブレット、アタオチャイル。日本語で、ケフィンさん、マルチビタミンを、錠剤または、液体を服用しますか?です。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Mau multivitamin yang mana?
Yang ini atau yang itu ya? Saya bingung.
Listener 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Nanu minasan, kore de Nihongo hosou o owarimasu. Saigo made okiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media akaunto o follow surukoto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa voice.ob.indonesia. Twitter wa @voiceindonesia メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。